2月19日火曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送有本香里の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの有本香里です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。今週はお休みの飯田浩司アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティが登場です。今朝は各週火曜日のコメンテーター有本香里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうタイトルコールからおしゃれに決めていただいて。
そんなことない。
いや、この番組は去年の4月にスタートしましたけれども、有本さんはそれ以前にもですね、ザ・ボイスそこまで言うかで、出演していただきまして、
夕方の番組で。
そうでしたよね。OK コージーアップが新番組として始まるときに、ツイッターで有本さんが、私助立ちしますってつぶやかれていたのが私すごく印象的で。
それ全く私は覚えてないんですけど。
本当ですか。飯田さんが朝の番組に殴り込みをかけるというので、私助立ちしますってつぶやいてくださったのが、
なんかほら朝っていうのはラジオの激戦区だって聞いてたもんですから、そこに飯田さんが殴り込みをかけるというので、まあ私微力ながらっていう感じだったと思うんですけど。
とんでもないです。本当にもう今日まさに助立ちしていただく形になっちゃったんですけれども、もう
生まれて初めてラジオのパーソナリティ
って。本当ですか。
でほら、普段はコメンテーターっていうのはあってもですね、パーソナリティなんて自分ができるチャンスがあると思ってなかったですし、ましてやほら日本放送って私たち若い頃一番聞いてたラジオ局ですからね。
ありがとうございます。そうですよね。
日本放送でパーソナリティができるなんて本当に嬉しいって思っています。
いやー、そう言っていただけて本当に光栄ですし、
もう
ぜひ今日はもう乗っ取りだと思っていただいて。
そうですか。なんか昨日須田のおじきもかなりねノリノリで、
そうですよ。
だからちょっと新行さんにややパワハラ気味だったっていう印象がありますが。
もう私の扱い雑ですからね須田さんも。
そうですか、あの人は誰の扱いも雑ですよ。
そうなんですか。
私も一緒に番組やってましたけど、須田さんには雑に扱われるのが普通っていう。
なるほど。昨日ちょうど須田さんが今週のキーマンは有本さんともおっしゃってましたから。
なるほど。まあ、それポリコレ的にはキーパーソンと言わなきゃいけないかもしれない
ですね。改めましてですね、ここで有本さんのプロフィールご紹介したいと思っております。有本香里さんは奈良県生まれの静岡県西伊豆育ちでして、東京外国語大学卒業後旅行雑誌の編集長、そして上場企業の広報担当などを経て独立。現在は出版の企画編集、そしてジャーナリストとしてご活躍されています。今日はですね、この後のニュースデリバリーのコーナーで、有本さんがこうなぜジャーナリストの道へ進まれたのかということについてもお話を伺っていきたいなと。
大した別に今ねどこぞでベストセラーになってる本じゃないですけど、ほとんど成り行きですからね、こういうのは。
いや
そうですよ。ほら新業さんと私だと親子ぐらい年違うんですけどね、多分新業さんがもし私の年まで仕事をされていたら、今全然想像つかないところに行っちゃってると思いますよ。
そうですか。
それぐらい人生というのはこうどうなるか分かりませんね。
今までなかなかこう有本さん自身のお話を聞くことってなかったですから。
大した話がないですからね。
そんなことないですよ。今日はもうせっかくの乗っ取り放送ですので、たくさんお話ししてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
時刻は6時7分です。今朝はお休みの飯田浩司アナウンサーに代わってジャーナリストの有本香里さんと一緒にお送りしています。さあ、この時間は有本香里さんがどのようにしてジャーナリストの道に進まれたのか、お話伺っていきたいなと思うんですが、もともとは大学を卒業されて最初は旅行雑誌の編集者だったんですよね。
そうですね。まあ、ただ旅行雑誌っていうのはかなりいろいろ幅が実は広くてですね、いろんな国に取材に行ったり、いろんなところを取材したりということじゃないですか。で、その土地にどういうものがあるのか、どんな歴史があるのか、どんな食文化があるのかっていうことをいろいろ取材するという点では、今とあんまり変わらないといえば変わらないんですよ、やってることは。
そうですよね。その当時行ってみて印象に残っている国ってありましたか。
一つにはなかなか絞れないですけれども、そうですね、でもやっぱりヨーロッパは それなりにこう本当に歴史の上に人が暮らしてるっていうね、
ええ、
感じを受けて、もちろん日本もすごい歴史の長い国なんですけれども、はい、日本はやっぱり、まあ、いろんなことがあって災害やらあるいは戦争やらっていうことで街が破壊されてるじゃないですか、ヨーロッパは意外と残ってるところは残っているので、やっぱり本当に歴史の上に人が住んでいるで、それと割合うまく共生してるんだなっていう印象を持ちましたね。これは結構若い時だったんで、
はい、
なるほどこういうライフスタイルもあるのかという印象はその時は強くありましたね。
そのお仕事を始めたての時にいろいろな国に行くことができるってまた刺激があっていいですよね。
そうですね、うん、で我々の頃はね景気が良かったからね、今なかなか海外取材って言っても ね、
そうですね
大変だと思うんですよ、はい、こういうラジオ局であっても、うん、昔は本当に景気良かったですからね。
うーん、その旅行雑誌から今度は、うん、上場企業の広報を務められたということなんですけど、はいはい、これまたどういう移り変わりがあったんですか？
いやこれ私会社員でしたからね、
はい、
まあ、はっきうんと人事異動ですね。
あ、
それで、まあ、その、もともと私がその横雑誌編集してましたけれども、その会社の本社に私異動になりまして、でそこで、広報、それから特に株主向けの広報ですね、 IR って俗に言うんですけれども、はい、例えばその会社が、いろんなこう経営上の変化がありますよね。例えば役員が交代するとか、うん、あるいはどこかの会社と事業提携するとかですね、まあ、株価に影響を与えるようなもの、この広報をやっていました。
そう考えるとこう海外に行って経済系のところに来てってなると本当にこう今につながるベースがあるような気もするんですけれど、
そうですね、だからやっぱりあれなんじゃないですかね、人間っていうのはやってることっていうのは実はあんまり無駄がないのかもしれませんね。
知らない間につながってるのかもしれないですよね。
そうですね、ですからこう全然ね自分の希望と違うところにまあ仮に行ったとするじゃないですか、
はい、
特にこう会社に勤めてるとそういうこともありますよね、びっくりするような内情を受けるという、でもあんまりね、もうこれでこの世の終わりなんて思わなくていいと思いますね。だってサラリーマンってほらそれであんまりリスクを負うわけじゃないじゃないですか、
はい、そうです ね、うん、
自営の人が商売買いをしたらこれは大変なリスクだけれども、サラリーマンの場合は同じように給料もらえるんですから、同じように給料もらいながら全く違う仕事を体験できるというのは非常に逆に私はいいシステムだと思いますね、ある程度若い時であれば。
今のお話ちょうどこう4月目前に部署替えがあるかもしれない、うん、新生活がこう始まるかもしれないみたいな人にとってはこう勇気が出る言葉でもありますよね、
うん、そうですね、だからあんまりこうなんていうかそこは深刻に考えなくてよくって、
はい、
本当にいろんな経験をする方が、うん、実は後々はいいというふうに思いますね。もちろんその一つのことでずっと極められるって方もいらっしゃるけれども、
はい、
私は必ずしもそんなに一つのことで極めるほど能力が高かったわけじゃないから、まあ、いろんなことをやることによって世の中というものがどういうふうに動いてるかっていうことが分かりましたよね。
この後まだまだ有本さんにお話を伺っていきます。日本放送 OK コージーアップ、続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするモーニングライフアップです。今朝は今週の金曜日に開幕します、今年で26周年目を迎えますサッカー J リーグについてです。今朝はサンケイスポーツサッカー担当宇賀神記者に今年の J リーグの見どころなどいろいろと伺っていきます。宇賀神さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宇賀神さんは J リーグのキャンプ取材で沖縄に行かれていたんですよね。
はい。
その取材している中で印象的だったチームってありますか？
やはり神戸でしょうかね。
ヴィッセル神戸。
やはりビジャー選手、イネエサ選手、
うんうん、
ポドルスキー選手、
はい、
元スペイン代表の3人がね、うんうん、やっぱりいるんでね、
はい、
すごい人数でしたよ。
やっぱりファンの方もたくさん詰めかけたんですね。まあね、昨シーズンはイニエスタ選手が入って、今シーズンからね、先ほどお名前も出ましたけれど、はい、ダビド・ビシャ選手、
はい、そうですね、
スペイン代表で最多得点の記録を持っている選手なんですよ ね、
そうですね。
贅沢ですよね。
贅沢というかね、夢のような、まあ、話なんですよね。
そうですよね。
はい、そうなんですよ。
ヴィッセル神戸には元日本代表の山口蛍選手も加入するというふうにお話伺ってるんですけれど。
そうなんです、そうなんです。前の攻撃選手だけじゃなくてね、
へへ、
鹿島からね、西選手、西大吾選手、うん、もう加入してるんですよね。
いろんな選手がこうヴィッセル神戸にこう入ってくるってなると、
そうなんですよ、
あれヴィッセル神戸お金あるななんて思っちゃったりもするんですが
それ皆さん思ってますよね。
やっぱりそうですか。まあ、あと来年東京オリンピックでちょっと気になるところもあるんですが、
うん、
今 J リーグに所属しているオリンピック世代で注目の若手選手っていますか？
はいはい、いっぱいいますけどね、
ええ、
やはりね若い選手でもねこう常にこう試合に出てないとやっぱり、
うん、
レギュラーとしてね、はい、レギュラー張って、
ええ、
でそういう風な観点から見るとやはり今年注目東京オリンピックに向けて注目している選手は私は2人いるんですよ。
2人教えてください。
はい、まず1人がね浦和の、うん、まあ、ディフェンダーをやってる橋岡っていう選手がいるんですよ。
橋岡大地選手、
そうですね、去年ルーキーだったんですけれども、
はい、
ルーキー年で浦和でレギュラーを取ったんですよ。あの浦和で、
あ、すごいですね。
すごいんですよ、
えー、
守備の選手なんですけどね、
はい、
去年の、まあ、中頃ぐらいからレギュラーを取っても牧野選手とかと組んでやってたんですよ。
うわーすごい。
やはり力がないとね、うん、その1年目からレギュラーとか取れないですからね。
そうですよね。
彼は今年も注目したい選手ですね、
はい、では2人目も教えてください、はいはい、
それからもう1人がね、
はい、
FC 東京の久保選手、
久保建英選手、
はい、はい、17歳です。まだ17歳です
ね。17歳、はあ、
はい、
若いですね。
そうなんですよ。今回もねキャンプでちょっと注目してきたんですけれどもね、まあ練習試合があって、
はい、
一皮向けてる感じなんですよ。
ほう、その一皮向けたというのは？
去年はね攻撃はねドリブル突破ですとかね、ゴールする力とかは結構力はあるんですけどね、
はい、
どうしても守備に難点があったんですね。
うーん、
守備が苦手というかね、なんていうかそういうところもあったんですけど、今年はねフィジカルも強くてね、強くなって守備にこう戻るそういう力もね結構ついてきてますし、その練習試合でゴールを決めてるしね、監督からも結構信頼を得てるようなところがあって、開幕からスタメン起用される可能性がすごく高いんですよ今年は。
すごいですね。もう17歳って本当にもう吸収力がね抜群の時期ですからね。
高校2年生ですよ。
いや信じられないですね。
それが開幕スタメンですからね。
はあ、開幕試合にも注目ですよね。開幕からですね、もう本当に、
はい、
今シーズンも J リーグは盛り上がりそうですね。
今までにないぐらいの盛り上がりを見せる、そういう気がしますね。
はい、宇賀神さん、またあのぜひシーズン開幕したらまたいろいろ教えてください。
はい、はい、何でも聞いてください。
ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。
失礼いたします。モーニングライフアップ、今朝はサンケイスポーツサッカー担当宇賀神記者に今週の金曜日に開幕する J リーグの見どころをお伺いしました。
2月19日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの有本香織です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。日本放送有本香織の OK コージーアップ、今週1週間お休みの飯田浩司アナウンサーに代わって、今朝のパーソナリティはジャーナリストの有本香織さんです。7時台はニュースを掘り下げてまいります。最初のニュースはこちらです。天皇陛下に対し謝罪を要求した韓国の国会議長、日本を盗っ人たけだけしいと批判。慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要とアメリカのメディアに語った韓国のムンヒサン国会議長は、発言に反発する日本に対し盗っ人たけだけしいなどと批判したと複数の韓国メディアが報じました。一方なんですが、菅官房長官は昨日の記者会見でこのようにお話ししました。
先般の文国会議長の発言は甚だ不適切であり、また同期議長はその後も不適切な発言を繰り返しており、憤りを禁じ得ない。韓国に対し適切な対応を強く求めていく立場に変わりはない。
はい、ということなんですけれども、はい、あのこのムンヒサン国会議長が、うん、まあ、最初にその、はい、問題の解決には天皇の謝罪が必要だと語って、さらにまたこういう発言を繰り返してきたということになりますけれども、
まずですね、これあの今官房長官の音声入りましたけれども、はい、その、まあ、要するに謝罪と撤回を求めていく、それから韓国側の適切な対応を求めていくことに変わりはないっておっしゃってるんですが、これね、やっぱり変わりはないっていうのをそろそろ終わりにしないといけないかもしれませんね。
はい、
この、まあ 向こうの、ね、国会の議長という非常に責任ある立場の人ですよ、
ええ、
でこの人が繰り返しこういうことを言うというのはまずねその言ってることが暴言であるとか日本にとって看過できないことだというだけではなくてそもそもですよこの慰安婦問題と俗に言われるものは、
はい、
もうとっくに解決済みなんですよね何度もね、
ええ、
で特に2015年 の、 あの慰安婦合意ですね日韓の合意ですね、はい、これがあったということをなんかもうみんなちょっと忘れさせられるぐらいに今の発言にねこうフォーカスされてるんですけど、
はい、
話を戻せばもうこれ終わってる話に対してこういうことを言ってくるましてやその天皇陛下というようなねことに言及するなんてもうとんでもない話だと、
はい、
でこれを言ってもこのような状況であるということはこの人を例えば今後日本にお越しいただくのはやっぱり遠慮してもらわないといけないんじゃないかつまりそのペルソナノングラータですよね、日本としては好ましからざる人物というふうに認定すべきだというふうに私は思いますね、
はい、
それからそのこれから新天皇 の、 その即位ですね、まあ、そういうことありますけれどもご上位のいろんな儀式やなんかありますが果たして韓国からいろんな人をお招きすべきなんだろうかというねやっぱり国民感情的にはそういうふうになっていきますよ、
うん、
ですからまあ、官房長官はこう変わりなくというけれども変わりないことがむしろこれは大人の対応と言えるのかというふうにも思いますしね、はい、それからその与党の、二階幹事長がですねもう無視するんだと、
うん、
でこれはですね例えばその個人の付き合いであればおかしな人がいたら無視するってことでいいんです、
はい、
でも国対国ということになるとこれは日本の国の尊厳を、まあ、要するに貶められているという行為ですから、う
んはい、
これにやっぱり黙って無視するというのはむしろ私は外交的にまずいというふうに思いますね、
うん、
ですからその同じレベルでやり合う必要はないけれど、
はい、
やっぱり向こうに分かってもらうっていう必要があるわけですから、それなりの行動を日本側はすべきではないかそろそろというふうには思います、う
ん、この、まあ、ムンヒさん国会議長の話もそうですし、うん、いわゆる元徴用工の問題ですとか、
はい、
最近本当にこう立て続けにこういう日韓関係が冷え込むことが起こっているなっていうふうな印象なんですけれども、
そうですね、うん、でね、まあ、最近ねそういうことがあるたびによく言われることはね韓国から日本にもう何百万人も韓国人が来てるよと、
はい、
でこれはこの人たちはみんなその日本が実は好きなんだと、親日なんだということを言うけれどそれ私は間違ってると思いますね、例えばそれを言うならばこのムンヒさんという国会議長もですね何度も日本に来てるし首相官邸にも来てるわけですよね、で例えば日本に来ました日本食が好きです日本では過ごしやすいねと言ってるからといって親日であるかどうかっていうこととは全く別ですね、ですからやっぱりこういうねもう国全体がほとんどその日本を貶めて平気だという状況になっているということに対してはちゃんとした対応が必要ですね、
はい、
おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。ジャーナリストの有本香里です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。今週は飯田浩司アナウンサーがお休みです。スペシャルパーソナリティジャーナリストの有本香里さんとお送りしていきます。この時間に取り上げるニュースはこちらです。安倍総理統計不正調査とアベノミクスとの関連を否定。
都合のいい数字だけを弾き出しているんじゃないですか。
我々はそういう統計をいじって我々の政策をよくしようと見せていたわけでは全くないというですね、ということを申し上げたいと。
安倍総理大臣の答弁の模様をお聞きいただきました。安倍総理は昨日の午後の衆議院予算委員会でアベノミクスの成果を強調するために毎月勤労統計の不正が行われたとする野党の主張を否定しました。またこうして疑惑というふうなことになってくると第二の盛りかけなんじゃないかというふうにこう野党が追及しているような部分もある気がしますが、
そうですね、だから第二の盛りかけだというふうに、まあ、視聴者というのか有権者というのか我々も思っているわけですよね、
はい、
で大体パターンがもう決まってましてつまりその官邸から圧力があったんじゃないかそれで役人がっていうような話に持ってきたいんでしょうけれども、でもこれその統計に不正があったというのは確かに有識ことですけどこれ別に安倍政権になって急に始まったことでもないですからね、
はい、
そもそもは ね、
そうですね。
ですからこれはもっと構造的なところをですね問題を明らかにしてそして 問題解決につなげていかなきゃいけないわけですよね。ですからその安倍総理がこうしたんじゃないか、官邸の圧力があったんじゃないかってそこじゃなくて、ね、はい、私たちとしては統計というのがその国の、ね、まあ状況を知るためにどういうふうに統計がその整理されて、そして発表されるのかっていうようなことの仕組みをどう改善するかって話し合いをしてほしいわけですよ、国会では。で、予算委員会ですからね、まあ、これにまた盛りかけと同じように時間を費やすことによって、はい、肝心な予算の審議がほとんどできてないじゃないかという、もう毎度感があってですね、非常になんかこう疲れる話なんですよね、
はい、まず根本的になぜその不正が行われたのかっていう部分を解明して、それを改善するためにどうするのかっていう部分の議論っていうのは行われてないですよね。
でね、私申し上げてるんですけれどもね、これは要するに各役所でいろんな統計を取っている、で、そこでその統計の専門官のような人を採用してそこにずっといらっしゃるということではなくて、統計というのは国全体を見なきゃいけないものなんですね。ですからその統計の専門官と言われるような人たちというのは役所に就くんじゃなくてですね、そういう人たちを専門職採用して、いろんな役所を動いてもらうという形にしたらどうかというふうにも思います、つまり統計のプロであるということは、はい、ある特定の役所の統計じゃなくたって取れるわけでしょう。
そうですね、
仕事はできるわけですよね、はい、ということは一人の人間がそこに入ってある特定の役所にいるっていうんじゃなくて、いろんな役所に行くと動くと、でそれをまとめるところをどっか置いてですね、
はい、
でそうすると人材そのものもまあ育っていくし、それからそのいろんな役所の中での統計というものが国全体をいろんな角度から見るようなものにだんだん是正されていくってことあるんじゃないかと。実はですね、いろんな統計データって我々も取材で欲しいと思って各役所にアクセスするんですけれども、
はい、
めちゃくちゃ縦割りなんですよ、統計の取り方も。ですからこれはこれで私は非効率じゃないかなというふうに、で特にそのいろんな政策に反映させていく、
はい、
次の手を打つ、うんうん、あるいはそのもっと、遠くまで見たですね、国家戦略を考えるという時にやっぱりこうなかなか全体をつかめないっていうところがあるんじゃないかなと想像しますね。ですからそういう話でね、もうちょっと話展開させてほしいと思うんですけど。
そうです、有本さんがおっしゃっているように、この統計が欲しいんだったらこの部署、この統計が欲しいんだったらこの部署ってこうあちこち行かなきゃいけなくなってくるんですよね、
はい、そうです。ですから一つのテーマを知るためにもすごくそのこう細切れになったもの、
はい、
そして違う様式で出てくるものを我々集めなきゃいけないっていうことあるんですよね。
関連してメールもいただいております。瀬戸はぬ、ゆうなぎさんですね、国会審議で使われている資料や総理の答弁を読んでいると、そもそも国会議員も記者も毎月勤労統計なんてちゃんと読んでないのではないかという疑問を持ってしまいます。確かにね、い
やそれはおっしゃる通りだと思いますよ。
野党が使っている資料は誰かに作ってもらった資料なのでそうそう資料の持つ意味がよく分かってなさそうだし、総理の説明は毎月勤労統計のグラフを説明しているだけなのに、全く審議が噛み合いません、はい、日本の国会は大丈夫ですかねといただきます。
じゃないでしょう。これはっきり言って学級会以下になってるよね。もうだからそのテーマが何だかっていうのが分からなくなってんじゃないかというふうにも思うし、
はい、
今時企業だったらね、係長のミーティングでもあんなレベルの低い質疑ってしないですよね。だからそういう意味でね、やっぱり本当にその予算委員会の役割というのを、はい、やっぱり考え直すべきだしね。それから若手の、与野党両方の議員から意見が出ているように、国会改革は必要だと思いますね。
はい、続いてのニュースはこちらです。中国の新車販売7ヶ月連続で減少。中国の自動車業界団体が18日に発表した1月の新車販売台数は前年同月比 15.8% 減の236万台、月間ベースでは7ヶ月連続の減少となりました。背景には米中貿易摩擦の激化で冷え込んだ消費者心理があるとみられます。米中の協議が来月3月1日に、
はい、
その期限というのが迫ってきているわけですけれども、実際に中国でもこういったまあ影響が現れてきている、
そうですね、まあ、この要するにアメリカの対中国関税引き上げの期限、まあ、猶予期限ですね、これが、はい、迫ってきていて、で、まあ、これはちょっともしかしたらまたさらに、伸ばすんじゃないかとか言われていますけどね、やっぱり中国にとって痛いのは確かにその今ニュースで読んでいただいた中にあるように消費者心理そのものが冷え込んでるっていうのは非常に痛い。で特にこの車のね、要するに販売台数が減るということは、
はい、
向こうに進出している外資系の車メーカーにとっても痛いわけですよ、はい、
そうですね。
ただまだこの1月の統計の中身を細かく見たわけではありませんけれども、このところの流れとしては日本車とドイツ車はそんなに悪くはないという話なんですね、
はい、
だからまあ不幸中の幸いみたいなところは日本の車メーカーにとってはあるんでしょうけど、これね、ただ中国の構造ということで言いますと、中国にとってはこの車というのはとりわけ重要なんですね、日本もまあそういう近いところあるんだけれども、どうしてかっていうと自動車産業というのは裾野まで含めるとものすごい数の雇用を生み出せる産業なんですよ、
はい、
つまり部品から何からいろいろあるじゃないですか、ですからその自動車産業が冷え込むというのはその全体の雇用環境にとってもものすごく悪いんですね、
はい、
でその自動車産業でその関連も含めたら食べてる人たちってものすごい多い、でこの人たちの今後例えばですね給与だとかそういうものに影響が出てくるともっと消費が縮むっていう可能性が出てくるわけですね、まあ、そういう点で中国は非常に危機感を強めているだろうというふうには思います。
はい、これはでもただ3月1日までに何かこう決着をつけるっていうのは中国が折れるともなかなか考えづらいんですかね。
そうですね、中国側もそう簡単には折れられないでしょうしね、はい、それからトランプさんも、まあ、政治的に見てもですね、やっぱり今その、まあ、民主党が一応、その中間選挙では勝ったというようなことがありますけれど、はい、でもまあトランプさんのその支持っていうのはそれなりに底堅い 40% ぐらいはキープしてるわけですよね。そうするとこのやっぱり中国を相手にまあ大立ち回りを演じているという状況は彼にとってはいい状況ですから、このままある程度行きたいということと、それからもう一つはね、
はい、
これは貿易戦争というふうに一応名前はついてるけど実際は貿易戦争じゃない、関税の問題というだけではなくて中国とアメリカの、はい、まあ、あらゆる意味での覇権争いなんですよね。でこの中国がアメリカにとっての脅威であると、つまり、まあ、敵であるという認定、この認識はトランプさんだけがしてるわけでも共和党だけがしてるわけでもなくて、
はい、
これは民主党も含めてみんな共有してるんですよ、アメリカにおいては、ですからそういう意味でですね、これからやっぱり米中のこのつばぜり合いというのはもちろん、そのこの前ファーウェイなんかのね一件でも出てきたそのハイテク分野での覇権争い、
はい、
それから知的財産権の問題、それからさらにその人権問題ですね、これかなりトランプ政権は声高にこう非難してますけれども、あらゆる分野で、まあ、米中のつばぜり合いというのは激しくなる、はい、そういう点で日本のこう立ち回り方っていうのもいろいろと厳しくなっていくという状況ですね、
はい、関連してメールいただいております深夜さんからですかね、まさに日本への影響どうなるんでしょうかということで、はいはい、3月1日アメリカの対中国の関税を引き上げた場合日本への影響ってどうなるんでしょうか、日本は米中がそこそこ緊張感があった方がいいのではいいのでしょうか、というふうにいただいてます、ね、
もちろんですね、はい、短期的に見れば日本の経済にも悪い影響は及びます、
はい、
しかし、まあ、それはそれであってですね、やっぱり日本もだんだんとその大企業中心に中国離れというのも進んでいるわけですよね、
はい、
ですからそういう中でその、まあ、アメリカと中国の関係というのがそんな簡単に短期間で、まあ元に戻るっていうことはないというふうに考えれば、はい、やはり政治的にはアメリカと中国にある程度緊張感があった方がいいし、それからね、そのさっき言ったようにアメリカはもう党派を超えて中国というのは一種の脅威だというふうに見てるんですけど、
はい、
日本にとってはまさしく脅威ですからね、そういう認識は持った方がいい、ただその中で一応安倍政権としては今一旦は中国とまあ融和するっていうような形を演出してますけれども、
はい、
これにはまたこれで政治的なその他の周辺国との関係を含めた駆け引きがあるというふうに見た方がいいですね、
うん、
長期的に見ると日本にとって中国はやはり脅威です。
はい、以上おはようニュースネットワーク、今朝はジャーナリストの有本香里さんとお送りしました。日本放送ではこの後も有本さんにお付き合いいただきます。時刻は7時26分です。日本放送有本香里の OK コージーアップ、今週1週間お休みの飯田浩司アナウンサーに代わってスペシャルパーソナリティジャーナリスト有本香里さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。この時間は教えてニュースキーワードです。今朝取り上げるのはこちらです。国賓。日米両政府はアメリカのトランプ大統領の訪日を5月26日から28日の3日間を軸に調整しています。 トランプ大統領は今回国賓として来日する予定で、5月1日に皇太子様が新天皇に即位されるため、トランプ大統領は 新天皇と会見する初の外国首脳となる可能性があります。前回2017年にトランプ大統領が来日した際は国賓ではなかったんですよね、
はい、そうですね、はい、この時は公式実務訪問賓客ということのようですけれども、はい、結局今回国賓という形でお越しになるということはですね、日本の外務省が定めている、5段階 その外国の要人招待の、ランクって言っていいんでしょうかね、があるんですけれども、そのうちの最上位の待遇をするということなんですよね、で、主にその相手国の、国家元首、国のトップですね、こういう人たちを対象に、天皇皇后両陛下を中心にした歓迎行事、あるいは会見、こういうようなものがセットされる、そして宮中晩餐会が開かれると、こういうことですよね、でちょっと誤解があるのはですね、さっき新業さんおっしゃったみたいに、トランプ大統領が2017年に来た時は国賓じゃなかったと、要するにこの国賓で招かれるというのは別にね、例えばアメリカのような日本にとっての唯一の同盟国ですよね、一番重要な国と言っていいと思うんですけど、アメリカだから常に大統領を国賓で招いてるわけでもないし、アメリカだから国賓で招くことが多いわけでもないんですよ、これ、いろんな国にこうバランスを見ながらですね、国賓としてどういう国の方を招くかっていうことを決めていくわけですけれども、例えば最近ですと去年、5月ですね、ベトナムのチャンダイクアン国家主席ご夫妻、この方たちをその国賓としてお招きしたと、いうようなことがありますし、要するにベトナムとかですね、アメリカっていうのはその王族っていうのがいらっしゃいませんよね、ですからその大統領とか国家主席とかそういう人がトップということになるわけですけれども、王室とか王族とかそういうところがある国ですと、そういう方々が来られるということもありますよね、
なるほど。あとですね、トランプ大統領に関してでメールもいただいているんですが、健坊さんからいただきました。トランプ大統領が安倍総理が自分にノーベル平和賞を投票したと暴露していましたが、投票したこと、また暴露されたこと、どっちも情けない、トランプ大統領と付き合うにはこれぐらいは仕方ないのでしょうか、というふうにいただいたんですが、
大統領がバラすというふうにはなかなかみんな思わなかったと思うんですけれどもね、
これはもう安倍総理にとってもびっくりな話、
びっくりな話ですよね。ただ、このノーベル平和賞をね、推薦するということは、正直今やもうあんま大したことじゃないんじゃない。ノーベル平和賞自体がちょっともうあまりね、いろいろ疑問の声もあったりするし、それからこれノーベル平和賞に推薦される人ってものすごい数いるんですよ、世界中で、おそらくですから日本からのその推薦も、ものすごい数いってるんだと思いますよ。民間人でもね、一部こう推薦できる部分がありますから、ですからこれ自体は実はあんまり大したことじゃない。ただ、まさか大統領がそれを暴露するなんてっていうのはちょっとびっくりしましたけれどもね。
この推薦したというのはやっぱりトランプ大統領とのこの関係性も考えてのことだったんでしょうか。
そうでしょうね、それとやっぱり日本にとってはね、やっぱり日本がなかなかその軍事的に自立できていない国だということもあって、例えば北朝鮮の問題にしても何にしても、情けないといえば確かにそうなんですけれどもね、アメリカ頼みにならざるを得ない、日本の国情がむしろ情けないって話なんですよね。ですから例えば北朝鮮の問題なんかはいろんな意味で日本にとって脅威じゃないですか、でこれをやっぱり解決の緒につけ、あるいはもう解決に向かって大きく舵を切る、あるいは動かすということになれば、それは日本が推薦してノーベル平和賞をアメリカ大統領にと言っても不思議じゃない流れではありますよね。だからそれ一つのこう流れに結びつけるためにしたっていうことはあるかもしれません。
はい、教えてニュースキーワード、この時間は国賓を取り上げました。時刻は7時43分です。お聞きの放送は日本放送有本香里の OK コージーアップ。今週1週間お休みの飯田浩司アナウンサーに代わって、今朝はジャーナリストの有本香里さんとお送りしています。 さあ続いてはここだけニューススクープアップです。本当に有本さんすみません、うちの飯田先輩がいつもふざけてるばっかりに、
はい、
この放送始まる前から
有本さんのハード
ル上がっているというスクープアップはって期待が膨らみつつありまして、
はい、
大変恐縮なんですけれども、
わ、はい、かりました、
よろしくお願いします、
はい、頑張ります、はい、ではこの時間最後のニュースをスクープアップ。
米朝首脳会談に向け北朝鮮の一行がベトナムを視察。来週の27日と28日に予定されている2回目の米朝首脳会談に向けて、金正恩朝鮮労働党委員長の側近で執事と呼ばれる金チャンソン氏一行はベトナムのハノイで公安当局と打ち合わせを行い、首脳会談の会場や宿泊先の候補地の視察をしました。ビシッと決めていただきましてありがとうございました。
いやいや、それ言います。
1回目の米朝首脳会談の際は、有本さん、
はい、
実際にシンガポールに、
はい、
現地に行って取材されていましたけれども、
そうですね、飯田さんも
そうでしたね、
はいはい、
その時も含めて、うん、今回の2回目のこの会談というのはどうなるんでしょうか。
まああまりね期待できないという予想もあるし、だけど、まあ、2度会談してね、それで何の成果もあまり見られないっていう状況だと、アメリカ国内の世論もちょっとトランプさんどうなのっていうふうに思い始めるんじゃないかという話なんですけどね、
はい、
ただね、このやっぱりアメリカだけじゃなくて日本も含めた国際社会が、やっぱり北朝鮮のこの核開発に関して言えば、少なくとも分かっただけで25年間は騙され続けてきたわけですよ。騙され続けてきた歴史があって、
はい、
それが一昨年の国連の、国連総会の時から流れが変わってきたわけですね。非常に強い制裁をかけて向こうが折れてきてるわけでしょ、
はい、
ですから簡単にね物事前に進むと思っちゃそれ自体がいけないねって話ではあるんです、ただ今回はですね、要するにその前回は、金正恩委員長の顔見せ公用的なところが非常に強かったでしょ、
はい、
ですから我々も含めて世界中からメディアがシンガポールに押しかけて、シンガポール政府もどちらかというとその、まあ、米朝首脳会談のホスト国として、その自分ところの国をアピールするってことに一生懸命でしたからね、
はい、
まあ、今回はそういうそのお祭り騒ぎ的なところは多分なりを潜めて、もうちょっと実務的にはなるんじゃないかというふうには思います、ただですね、
はい、
やっぱりこの今の東アジアというものがトランプさんの目からどういうふうに見えてるかといえば、さっきのね、その安倍さんとトランプさんの関係はどうなんだっていう話がありましたけど、
はい、
だって日本との関係が一番ストレスがないでしょ、正直ね、ですからその米中だけじゃなくて、中国との関係だけじゃなくてね、日本に対してもいろんなその貿易摩擦的なことが起こるんじゃないかってずっと言われてきてるけど、
はい、
日本とはそういうことには今のところはなってないわけですよ、それで日米の首脳が会談の回数が多いだけじゃなくって、電話会談は去年の夏の段階でもう25回ぐらいを超えてたんですよね。
そんなになんですね、
でその去年の、ね、9月に私総理に直接インタビューした時に、やっぱり非常に異例なのは、まあ、アメリカ大統領って非常に忙しいのにね、とても長時間にわたって話題によってはその電話会談をすることができているというふうに言ってるんです、でこれはね、このやっぱり中心になっているのはやっぱ北朝鮮問題への対応なんですよね。でこの北朝鮮問題の対応に関しては、これもさっき申し上げたように、日本はねやっぱりちょっと情けないことにアメリカ頼みにならざるを得ない。でその中で第1回の時にはですね、こうちゃんと日本の国内メディアが伝えてなかったけれども、実は会談の最中、金正恩委員長に対してトランプ大統領は複数回、日本にとってはとにかく拉致問題の進展が大事なんだと、
はい、
日本から何らかの協力や投資や援助やそういうものを得たいというふうに思ってるんだろうけれども、それを日本に実施してもらうためにはね、拉致問題を動かさないとどうにもならないんだよと、安倍晋三にとってはこれ非常に長く取り組んできた問題だから、
はい、
これ譲れないんだということを複数回言ったと、でそれに対して金正恩委員長はそれは分かっているというふうに返事をしたというのが一応事実なんですね、
はい、
ですからこれが前に進むかどうかというのが日本にとって最大の注目ポイントで、それ以外の、まあ、金委員長が例えば陸路で行くかどうかとかですね、はっきり言ってどうでもいいんですけど、
はい、
やっぱまたおそらくどうでもいい情報がいっぱい駆け巡って、確信の情報が日本国民にもたらされないという危険性がありますね、
はい、
ただし、 1日前でしたかね、今ドイツのミュンヘンで、ミュンヘン安全保障会議ってありますよね、
はい、
これでペンス副大統領が演説をしてるんですけれども、やっぱりここで妥協はないということを言ってるんですよね。過去の過ちを繰り返さず、そしてこの北朝鮮の非核化に関してはですね、完全かつ検証可能な形まで持ってく、つまりそれまで制裁は緩めないっていうことを副大統領言ってます、はい、ですからなんかね、ここでトランプさんがこうちょっとハードル下げるんじゃないかとかいう憶測もあるけれど、まあ、私はそんな風には思っていませんね。
この会談で進まなければまだその制裁は続いていくっていう、もちろんそういうことですよね。
はい、
はい、メールもいただいております、夢はもりもりさん、調布市の方ですね、米朝首脳会談のキーマンは誰ですか、韓国のムンジェイン大統領が米韓の間に入って存在感を出すんですかというふうにいただいてますね。米朝ですか、
それはちょっと違いますね、トランプじゃなくてムンジェイン大統領は存在感を出したいというふうに願望してるんですけれどもね、
はい、
アメリカのメディアなんかはこういうふうに言ってますね。ムンジェインさんは北朝鮮の首席報道官だと、つまり北朝鮮にスポークスマンとして使われちゃってるんじゃないかというような見方がむしろをされてるわけですよね、ですからそこはちょっと違う。それから存在感を出すというよりもですね、今回その、まあ、前回の米朝首脳会談と変わったことがいくつかありますが、そのうちの重要なことは、はい、制裁破りが行われたのではないか、うんうん、はい、これに、まあ、中国がっていうのは前からねある程度言われてたんだけれども、韓国もその制裁破りに加担してるのではないかということを国連が言いましたよね、
はい、
これかなり重いですよ、うん、ですから存在感出すというよりも、いやこの人どっちの人なんだというふうに、まあ、アメリカ側も見てるでしょうね、
うん、
それからこの北朝鮮との関係がこの1年はまあね、その米朝のトップが直接会うっていう局面に来ましたけれども、その前の段階からね、要するにこうムンジェインさんが大統領になり、トランプさんが大統領になってきた中で、本来ですね、まあ簡単に外に漏れてはいけないような情報が韓国の青瓦台から漏れているというような事態もあったりして、
はい、
やっぱりトランプ政権側はムンジェインさんに対して割合初期の頃からかなり、この人何なのっていうふうなことを、まあ、思っていたという事態もあるわけですね、
はい、
ですから、まあ、そういう点でもちょっとこの存在感を出すというふうに言ってるのは、そう思ってる人たちの願望とムンジェインさんの願望であって、まあ、日本のメディアでもそういう声が多いとするならば、まあ、ムンジェインさんの代弁者になってると、つまりムンジェイン大統領は北朝鮮の首席報道官と揶揄されているけれども、そのあれですね、なんかこうスピーカーに日本のメディア周りがなっちゃってるかもしれませんね、
はい、時刻は7時52分です。お聞きの放送は日本放送有本香里の OK コージーアップです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メール、ツイッターなどご紹介していきたいと思います、はい、足立区にお住まいの亀ちゃんからいただきました。トランプ大統領が国賓として来るそうですが、そんなに安倍総理と仲がいいんですか、早くも次期大統領候補たくさん出馬されていますが、
うん、
トランプさんは一期で終わるんでしょうかということで、今後のトランプさんについてという部分もあるみたいですが、
国賓として来るというのと仲がいいかどうかはあまり関係ないんですね。さっきも言いましたように、はい、だいたい国賓っていうのは1年に1組ぐらいしかありませんから、はい、まあ、アメリカだってもう何年かぶりだというふうに思いますよ、国賓としてお越しになるのは、うん、それとね、その次期大統領候補民主党たくさん出てて、特に女性候補がいろいろ出てるんですよね、はい、でこれはまあ、女性候補出るってことは複数名乗り上げるってのはいいことなんですけれども、やっぱりね、実は民主党側も中間選挙の下院は勝ちましたけれども、いまいち混迷してるんですね、
うん、
なんだかこう日本の野党と若干似てなくもないんだけれども、
はい、
その本当のね、政治的な彼らの方向性っていうのが見えなくなっちゃって、
うん、
なんかこうアンチトランプというようなこと、それからその、うん、まあ、リベラルといえば聞こえはいいんですけれども、なんかこう社会主義によっていってるんじゃないかというようなことがあって、それでトランプさんはこの前の一般教書演説でも、アメリカは決して社会主義国にはならないというような、ね、宣言をしたりしてますね。でたくさん候補が乱立して、でさらにですね、某コーヒーショップの CEO も出るなんて、言ってますよね。つまり政治的課題がはっきりしないまま何人も候補が出れば、逆に トランプさんに利する結果になるかもしれない。
あ、一貫した何かが見つからないっていうことになると、うんうん、その可能性は高くなってくる
んですね。割れますからね。
もう一つメールご紹介したいと思います。相模原市にお住まいのキジバトタダシさんです。ぬすっとたけたけしいなんて言葉韓国にもあるんですかね。この議長さん何か不祥事が発覚しそうで国民の目をそらしているんじゃないのかなというふうに、うん、
まあそういうあの可能性もありますよね。
はい、
だいたい反日を使いますからね。
うーん、
都合が悪くなるとね。それからやっぱり韓国も、はい、あの今のムンジェイン政権はですね、それこそ日本でもちょっと話題になったけれども、あの最低賃金ね、これを、まあ、あの全部その決めてしまったりとかっていうようなことをやってですね、経済ものすごく悪くなってるんですよ。だからやっぱりあの経済がダメなんですよね。でほらあの韓国でもね、新卒者の就職は厳しくてみんな日本に来るなんていう話もありますね。ですからそういうところからそらそうというのはあると思いますね、反日で。
はい、たくさんのオピニオンありがとうございました。
ありがとうございました。